会がお送りする
何でもかんでも
여러분
안녕하세요
第26回12月最初の放送となりました。お相手は高橋幸太、
キムケイタと
宋裕順です。
はい、ということで、
はい、
12月4日に行われましたイベントから、まあ、最初の放送となるわけですけれども、はい、皆さんお疲れ様でした。
いやー、皆さんお疲れ様でした。
そして皆さんありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。楽しんでいただけたのかなという。
どうなんですか ね実際私たちすごく楽しんだんですけど ね
たくさん あのメールいただきたいですね。ね、あの、はい、でも恥ずかしかったけどたくさんのメールいただきたいですね。
5
回の、ね、送ってください。ありがとうございます。
もし、ね、あのそのイベントに来られなかったっていう方、うん、どんな内容だったのかなって気になる方も多いと思うんですけれども、うん、なんとですね、これは1月中にこの何でもかんでも特別バージョンとして放送される予定になっていますので、
は
い、
動画で。
そうなんですよね。
あ、動画で。
実はラジオだけではなくてもう映像も入ってきて放送されるので、うん、
いやすごいね。
そうですね、
ね、バージョンアップ知ってますよ。
そう、でも4日に来た方、いらした方だけの、まあ、特別なイベントもあったので、うん、そこはね、まあ、不公平なくというか、う
ん、はい、
楽しみにしていただければなと思います。来てくださった方も、まあ、もう一度見返して、はい、あったあった、こんな孫さんが寒かったなみたいなことも、あの孫さんは素敵だったなとか、全部孫さんの話になってるけど、
うん、そっちが多いですよ。
あのコメディの孫さんはちょっと良かったなとか、うんうんうん、ね、考えていただければいいなと。
いや、天国の皆さん、あの来年はねちゃんと切ってくださいね。
はい、楽しみにしていただきたいと思います。さて、12月最初、うん、12月なんですね。
そうです、早いですね。
東京も寒いですけど、ソウルも寒いんじゃないですか。
いや、寒いよ、
まあ、平均的に言うとマイナス8ぐらいです。8度ぐらい下がりますから。
気温が東京とソウルで比べると。
そうですね。
だから東京が、あの大陸風がこうやって左から吹いてくるじゃないですか、うん、左の斜めから吹いてくるんですね。その時に東京がもし例えば5度だと、もう韓国をソウルはマイナスになっちゃうんですよ。
そういうことになるのか。
そういうこと。
うわー、それは寒いですね。
だから皆さん韓国にいっぱい行くけど、冬はとにかくあの暖かい格好、もちろんファッションもいいけど、まあ女性だからファッションすごい気になるところなんですけれども、それで風邪ひかないでちょっと暖かい格好して韓国に行って屋台行って暖かいおでんおでんとか。
ちなみにまだ東京では、ね、雪は降ってないですけれども、はい、ソウルで雪が、今年の初雪降ったのが11月9日だから、今もう1ヶ月も前に雪が降ってるわけですよね。
そう、早かったですよね、ちょっと印象的には。
もう早いよね。
こんなもんですかね。
いや、11月の大体15日とか、うん、20日ぐらいで大体降るんだけど、今年早かったね。
早いですよね、11月に雪が降ったら。いやー、それは着るものに本当に困りそう。
でもですね、あの私の、まあ、印象ですけど、うん、韓国 あの、まあ、確かソウルの方が日本よりはマイナス8度10度ぐらい低いんですが、うん、ちゃんとこう隠す場所、例えば口をマスク
隠す場所
マスクしたり手袋はめたりするとそんな寒くないんですよね。なんか肌が痛いって感じで、ちゃんとこう防寒グッズをしてれば、
ほっぺがすごい痛いの、こう風が冷たくて、あの湿気がないこと、乾燥してる風が、うんうん、痛いでしょ、この鼻の周り、
うん、顔は隠せないですよね。
あの隠すよ、マスクとか、
ああそういうことか、あの
マフラーでちょっと
深くマフラーをちょっと深くこうやって。
でも日本は、まあ、東京とかだったらなんか中に染み込んでくるような寒さってないですか。日本の方が寒いって感じるんですよ。
日本は、いや、日本ではそんな寒くないから、はい、ちょっとあのボタンを外してもいいかなと思って、こうファッション的だったらやっぱりその風が吹いた時にここに染みくるの、だそんなにやってないからなんで、韓国はこの学校できないじゃない。
だからそれ一緒に同じ衣装、衣装というか服を着てみたんですよ、両方で、うん、したらやっぱり日本の方が寒かったです。寒く感じました。
心が寒かったじゃないの。
あ、そうですか、ね、
心が寒かったと思う。
日本では寒いんだ僕。
そうそう、韓国になんか韓国になんか楽しいことあるんじゃない。
友達たくさんいますからね。
そういうことですか。
暖かさが違うんじゃない。
あの、ちなみにこうちょっとこう、まあ、ドラマとかいろいろ見てると、うんうん、韓国の方って長いコート、ロングコートを着てのをよく見るような気がするんですけど、最近は日本ではですね、そんなに見かけないんですよね。
そうね、ロングコートかけると、ね、リオンでちょっと不便だよね。あの電車とか乗ると座ったりとかすると、コートをこう持ってったりとかするとあれなんだけど、それぞれ韓国も元電車で人が多いんだけど、 なんかロングコートが
事実です、
うん、好きなのかね、やっぱり
街のこう風景、こう人の着てるコートをこう一回こう思い出してみると、やっぱり韓国は長いコートを着てる男性も女性も
多い
ってイメージはあります。
でも雪が降るとさ、ロングコートがかっこよくない？
そうですかね。
なんかそんなあの絵でパーンと見た時に、ロングコートを着て歩く、雪がいっぱい降った時に一人で歩いてればなんかあの素敵な女性とか素敵な男性が寄りそうな。
いや逆に
ごめんね、
はい、
ごめんね。
秋に落ち葉とこう風でヒューヒューヒュー落ち葉がこう流れてる時にトレンチコートちょっと薄いこう、うん、
はい
はい、そういうのがかっこよくて、冬はちゃんとなんていうかな、ボタンが木でできてる、なんていうのかな、こういう斜めに、
はいはい、
そういうのを着てて、
寒いからが一番理由だと思う、
まあ、
それが理由だと思うよ、寒いし、
足とかも、
足元寒くなりますからね、
特に女性はスカートだと、まあ、寒いじゃん、ね、
あとジーンズよく履きますから、僕は、ジーンズすごい寒いんですよ、
ジーンズ寒いですよね。ってことはジーンズの下に、はい、ラクダ色の桃引きみたいなものを履いちゃうんですか？
いや履かないです。
あ、
僕は履かないんですよ。
いや履いても履かないって言うでしょ普通。
ラジオ言いますよ、
もしかしたらお父さん履いてる。い
や私履いてない、
今の感じだと履いてる。
いやいや私履いてない。でも小学生の時には履いてた。
ああ
。あの、まあ、お母さんが無理やりね、嫌だって言っても、
まあ、風とかちょっと引いたら、うん、まあ、あえてこう体を温めるために
着、まあね、
たりしますけどね。
寒いですからね、本当に寒いですから ね、
はい、
ね、東京からマイナス10度近いと、
ね、
本当に行かれる方はね、あったかくして
ね、
そうですね、
行っていただきたいなと思います、うん、はい、この時期に行かれた方のメッセージ感想などもお待ちしています。送ってくださいね。ではまず初めはこちらです。韓国エンタメ5大ニュースのコーナーです。今日はですね、今年2010年の下半期のエンタメニュースを5つピックアップしてお伝えしていこうと思います。今まであの月別だったんですけれども、今回からは12月ということで下半期のおさらいをしていきましょう。では5つお伝えします。リュウ・シウォンさんが結婚しました。軍隊にいらっしゃるチュ・ジフンさんとイ・ジュンギさん、ミュージカルの舞台に上がりました。からアジアのガールズグループとして初めてとなるオリコン週間トップ10入りを果たしました。続いて少女時代も日本で発売したシングルが2枚とも10万枚以上の売り上げを記録しました。最後はユンホとチャンミン2人組の東方神起として来年1月にカムバックすると発表されました。はい、これはですね、モバイル公式サイトコリストーリーでのアクセス数の多い話題を5つピックアップしたわけなんですよね。では一つずつ詳しくご紹介していきましょう。まずはリュウ・シウォンさんの結婚、いきなりの結婚発表に日本でも本当に話題になりましたよ ね。お二人もびっくりしたんじゃないですか？
そうですね、なんか幸せそうな表情でしたよね、うん
本当に幸せそうな。リュウ・シウォン氏もそうだけど、今ファンたちが、うん、あの自分好きなファン、あの俳優のとか歌手もいると思うんですけど、あの30代の、まあ、35歳の後の、まあ、後半になっちゃうんですかね、はい、うん、そうなるとやっぱりホンサン推し、チャンドン推しの続き誰なのか次はって言ったら、ね、気になりますよね。
あその次に誰が結婚されるかってことですかね。
みんなヒヤヒヤ時々、あ、うちの俳優さん好きな俳優さん呼ばれそうとか。
それはやっぱり悲しいんですかね悲しいんですかね、ファンの方の立場としては。
でも複雑ですよね。
なんかこう幸せな姿を見るのは自分も幸せだけどちょっとみたいな。
そう、あ、誰かのものになっちゃったんだなって、はい、今まではみんなのものだったのに、はい、まあ、あわよくは私のものだったのに、うんうん、まあ、人のものになってしまうんだなということを、うん、もうまざまざと突きつけられるような感じがして、うん、まあ、微妙な感じですよね。複雑です。
そうですよね、まあ、私もそう思います。私も私好きなあのそのパレードさんがいたら、はい、本当に幸せになってほしいなと思ってるんだけど、はい、その相手が他の男によって幸せになるんじゃなくて違うことに幸せになってほしいなと思います。それが本音じゃないかなと皆さん多分納得すると思いますよ、はい
はい、じゃあやっぱり次 の、うん、あの気になる、まあ、スターだとしたら、うん、やっぱりヨン様、ペヨンジュンさんです。
そうね、
ヨン様まだ結婚してないんですね、
う
ん、
そうなんですよ。
そうかそうかそうか、
今一番いい年齢じゃないですか結婚するには。
そうですね、ヨン様くらいになると、うん、いやファンの数も、うん、もうとてつもなく多いし、ネームバリューというのもすごいし、こうなってくるとどんな女性を選ぶのかっても
う、うん、確かそうね、どんな女性を選ぶのかね、まあ、でも、まあ、韓国 の、 あの結婚するとって最近ちょっと遅れてるはいるんだけど、うん、やっぱり40過ぎるとね、あの結婚早くしないとダメだから、40なる前に結婚した方がいいよね。
そうですか。
でもファンの皆さんは複雑だけど、うん、後でね相手、まあ、まあ4様だったらいいか、40代でも結婚できるよね普通に。
そうだと思いますけど、うん、ここまで、うん、長い間結婚されないと本当に相手が気になっちゃう、相手も気になっちゃうし、うん、
誰なのかみたいな、
誰なのかってことになっちゃいますよね。
ここまで選んで選んで誰なのかとか、
う
ん、
はい、
その次だったらじゃあソン・スガンさん、
あー切っちゃったね、
イ・ビョンスホンさん、
イ・ビョンワンさんとか、
あー
切っちゃったね、イ・ビョンワン氏もね、
どうなんですかね、
ねえ、どうなんだよソン・スガン氏もそうだけど、ソン・スガン氏この間あの映画あのユキさん見たでしょ
なんで知ってるんですか、
さっき言ったじゃん、言ったからどうだったのかなと思って
唐突だな
唐突ですよね、もうびっくりしますよ。
ソンさん魅力魅力です、
ソンさん、そうそう、あ、そういうことですよね、はい、私がですねいろいろこうね順序立てて頭でこういう流れで話を進めていこうって考えているところ、
いや忘れたのかなと思って
びっくりするくらいですね、あの唐突に話が進んでいくわけですよ。
どうでしたまあ、は
い、
映画は。
ちなみにソンソンさん大体35歳ぐらいなんですよね今ね、うん、で、日本で公開になったあのゴースト、うん、もう一度抱きしめたい、うん、これを見てきたわけですよ、かっこいい
それはかっこいいですよね、
本当にかっこいい上に、
今回ドラマ、うん、今回映画本当に良かったよ、ケータ見て本当に面白い、本当に面白い、
一、は
い
はい、人で見ても全然ありですか、
一、うん、人でも二人でも関係ないですよ、
そうですか、はい、わかりました、
あの松島
いるのいるの、
松島菜々子さんの話してもいいですか、
はい、どうぞどうぞ、
松島菜々子さんもとっても綺麗で、ね、ゴースト、アメリカのですね、あの映画を私は見てないので、うん、これが初めてだったんですよ、ゴーストを見るのが、でもうどんな展開になるのか全く知らないのもあるんですけど、本当にドキドキして、で、ね、ソン・スンホさんがですね日本語がまた上手で可愛いんですよ、その話してる姿がまた
すごい練習したんですよ、あと松島菜々子さんと一緒に話し合って、それも教えたりとか、うこうやってこういう言い方でやってくださいとかすごい練習したらしくて、
いや私もね、あの見た方は分かると思うんですけど、アルゴイスよって言いたいなっていう、アルゴイスよ、これがもうキーワードですから。
あとソンスゴン氏のその映画によって私が思ったのは、ソンスゴン氏あのディオンのドラマとか映画普通にディオン語ってできるよな、できるなと思った。
あ、そうですね、
本当に思ったよ、大丈夫だなと。
そう、日本語で演技をされてるのが本当に演技に合った日本語な感じなんですよね、イントネーションとかももちろんそうだし、感情表現もすごくできていて、うわー改めてかっこいい、いやー私もちょっと噴水の前で会いたいななんて、
噴水の前、
噴水をちょっと噴水に入りたいなみたいな、
入りたい、
ぜひぜひこれ映画を見てほしいですね、
ぜひ入ってください今寒いので、
いやいやそうじゃなくてそしたらソン・スンさんが来てくれるわけです、
あ、なるほどな、それキーワードね、
いやいやいや、そうですよ、ぜひ見てください、はい、見た方は分かる、うん、
じゃあこれ以上言わないでください、
言わない、はいはい、
楽しみにしてます、
面白かった、
はい、
キキキリンさんもまた素晴らしくて、あ、はい、笑いどころもたくさんありましたね、
あ、
はい、ラブコメディというか、はい、なんていうかな、ラブストーリー、本当にこうそういう感じなんですけれども、うん、面白いところもあるのでぜひ見てくださいね、
でちょっと泣けたりとか、
いや泣けます泣けます、泣いてました、
そうですよ、
はい、さあ続いてですけれども、
はい、
その30代の後半となるとですね、うんうん、イ・ビョンホンさん、
うん、イ・ビョンホン氏も結婚しないといけないよね、本当
に いけない
っていうい
やイ・ビョンホン氏結婚しない、イ・ビョンホン氏
それ本人が決めることじゃないですか、
いや決めるけど、いやさっき言ったソン・スンホン氏もベヨンジュ氏もイ・ビョンホン氏も結婚しなきゃいけない、イ・ビョンホン氏ってあの結構ワイルドな、やっぱり温かい女性が隣で守った方がいいと思いますけどね、まあでもファンが皆さんが多いから、ファンの皆さんの愛情で囲まれてね、 なかなか結婚できないと思うんですけど、旦那さんが異病死だったらすごい自慢ですね。私旦那さん異病死ですけどって言ったら、
なんで孫さんが顔がくなってこの話を嬉しそうにされてるのが不思議ですね。しょうがないんですけど、
私のファンの皆さんの心を思った時にあ、私がもし女性だったら旦那さんが異病死だけどって言ったらすごい自慢になるんじゃないかなと。
完全に今イービョンゴさんの奥さんになってなりきってましたよね。
それを思いながらちょっと喋ったらやっぱりあの顔が赤くなるよね。
あ、そろそろ孫さんもそういう時期ですか。いや、
そうですよ。
もしかしてイービョンゴさん、
え、狙ってるんですか。
あの話題がなんでそっちに行くの。そっち書いてないし台本では。そうですね、あのイビョン氏がドラマ終わってたんですか、次の作品で、ね、あの皆さんとまた会えることになるんですけど、このものはもう映画、まだやっぱり映画とまだちょっと言ったら嫌だなと思うけど、まあ、ドラマもちょっと やってほしいなと思いますね。
あ、そういえば、うん、あの先ほどちょっとお話したペヨンジュンさん、うん、お家を買ったっていう話題になりましたよね。
ユース見た、
見ました見ました。あ、
そう、すごい大きい家でしょ。
お家を買った時は結婚する時じゃないかっていう。
リオンではそうだよね。
韓国でもそうじゃないですか。
どうですかね、
韓国も同じだけど、まあ、いきなり大きい家買う時はやっぱり結婚の相手がいるとか、あと親に、
そうかそうか、
それもあるよね。プレゼントもあるし、
うん、そうで、ペヨンジュンさん結婚するんじゃないかみたいな
噂があるよね。
どうなんですかね。
でもないって言われた。
誰に。
あの事務所の、事務所のマネージャーに、マネージャーが聞いたけど、そのマネージャーが普通のマネージャーじゃなくて、もうペヨンジュン氏と昔からちっと一緒に来たマネージャーなんで、本当にあの仲良くしてるのね。それはない。ペヨンジュン氏だから、まあ、そのぐらいだから、まあ、大きい広い部屋でいろいろね、外に出られないこともあるので、うちでいろんなことできるようにやっぱり作るみたい。
トレーニングルームを作ったりとか。
あ、そういえば昔そうだった。あのあまりにもジムでファンが皆さんがいっぱい来てできないから、自分 の, あの所属事務所 の, あのスタッフとかも一緒にできるようにジム作りたいねとか言ったこと、言われたことある。
すごい。
あ、その時私も会員になりたいと思ったこと。
会員になったらファンになファンが来ちゃうじゃないですか。孫さんっていうファンが、
いやスタッフだけの会員とかになりたいなと思ったんだけどね。
もうね、うん、本当にしないのかな。
ね、本当に
その、 あのマネージャーさんが孫さんに嘘をついてないっていうことだったらいい
ですね。いや、嘘つかないと思います。
本当に、うん、じゃあまだまだ、うん、ヨン様ファンとしては安心しても
大丈夫です。大丈夫ですけど、人のことって人生って分かんないもんだから。
そうですね。
いきなり子供ありますよ。いや、友達にも言えないこともあるじゃないですか。
それもしかして孫さんのことですか。
いや、違うんです。
どうなんですかね。
じゃあすいません、続いてはニュースは何ですか。
孫さんも
続いてニュースは
大丈夫ですか。
あの続いてニュースは何
ですか。孫さん大丈夫ですか。
はい、
いや、ヨン様は焦る必要ないですけれども、うん、孫さんはどうなったかみたいな。
焦っていいの。じゃあ別に焦ってないんだけど、私別に焦らない、
うん、なんか願望っていうかこう計画みたいなのありますか。
タイプはタイプとか、このラジオを通じて。あ、
ちょっと待ってください。皆さん、今日はね、下半期の総合編なんで、はい、総合編に私の未来のことはあのいいじゃないですか。
総合編だからこそみたいなところもありますけどね。
はい、じゃあそれは来年の12月にあのまだ楽しみ。
また
12月まだ同じデータで話しましょう。
また結婚してないってことになっちゃいますよね。来年の12月も
ちょっとそろそろ心配になっちゃう。
そろそろ心配になっちゃう。
大丈夫、私病気になったらちゃんとケイタ君が切ってくれるから大丈夫。
そこ
どういうことですか今の。
そういう
関係全くわかりませんが
さあ、うん、強気な孫さんは置いておきまして、うん、はい、続いてはチュウジフンさんとイージュンギさん、
はい、
軍人としてミュージカルの舞台に立ったというニュースですね、うんうん、はい、まあ、イージュンギさんの怪我というのもありましたけれども、うん、それを乗り越えてのミュージカル、うん、
成功だったんですよね。
大成功でしたよね、う
ん、ね、偉い、あの軍隊の偉い人からデモ賞もらったし、うん、あとファンの皆さんからでも大きな拍手ももらったし、うん、やっぱり温かい方だしね、うん、よかったよ本当に。
見たかったな、このミュージカル。
はい、見たかったです。
あれさ、ね、映像とかはなかったのかね。
どうなんですかね、
ミュージカルの映像とか、あのなんかあの DVD で出たりとかないのかね。ちょっと見たいよね本当に。
見たいですよ。
見たいです
ね、あれ映像ないよねまだ、うん、なんかあればいいのに。 まあ、でも軍隊だからあるか、
やっぱりミュージカルって映像で見てもその実際に見ると全然違うんですよね。
生は違う、
全然違いますから
。まあ確かそう。
だから日本からもねたくさんのファンが受け付けてるわけです
よね。本当にミュージカルだよね。ミュージカルとかオペラは本当に行かないと、テレビって全然こう落ちるよね。コンサートも同じだけど、まあ、歌ってみんなそうだけどね。
日本語字幕がついた状態でそのミュージカルを見たいなっていうのは正直なところですよね。
あ、その分頑張ってもしあの韓国語が聞き取れるように
ミュージカルですよ、ね、
全然ありですよ。
うわ、
ミュージカル韓国語分かるのかな。私、
すごいですよね、
ミュージカルって韓国語、韓国人私でも難しいところいっぱいある、
まあ、一応歌ですからちょっと聞き取りづらいっていうのは多少ありますけど、
あるよね。
全然大丈夫です。ありです。
超適当って本当に超適当だよ本当に。
いや適当だ面白いけど、あのポジティブに、
あポジティブなんだ。それすごい自分のことさ、適当なことをポジティブにこう変えるなんて。
適当じゃなくて、そうですよ、
はい、
そういうことですよ。言ったもん勝ちですよ
最近さ、ケイタって親父になってない？
え、
親父になってない？なんか喋り方がちょっと親父っぽいなのさ、なんか親父ギャグみたいなと。
あれ、ケイタ君そろそろ誕生日
ですね。
あれ、いつでしたっけ。
もう言っちゃっていいんですかね。
やばいやばい。
多分皆さん覚えてないと
思い
ますが、
やばい、
12月10日です。もうそろそろ
味噌汁
なんですよ。
え、それで味噌汁になるん
ですか。味噌汁になるんですよ。
生日近いよ。
生日、あ、かむざみだ。
12月10日はいないね、私、東京、
まあ、いいんですけど。
うわ、味噌汁。
そうです
ね、デビュー
ですね。なんか楽しい気もあります。なんかワクワク、これからまたどういう人生が広がるのかなとか。自分もなんかちょっとなんだろう、やんちゃっていうか、無邪気なところあるじゃないですか、性格的に。
そうですね
、はい、はい、私もそう思います。
息ができますので、
はい、まあ味噌汁になるので、もうちょっと大人の男になりたいな
と思って。おっと、
今年の誕生日で大人の男になるの。
いや、急にはなれませんが、まあ、ちょっと心がけて
意識はするように。
意識はするんだ。
そうですね、もう何ヶ月前かちょっとずつ。
今日さ、こんな子供みたいな手袋つけてさ、子供みたいな、別にダメじゃん、大人になるんだ。
寒いので。
寒いから
風邪予防っていうことで、
はい、そうですね、はい、大人の男。
そうです。
うわ、ちょっと楽しみですね。
室内でも真裏を切ってるじゃんね。
はい、はい、そうです。
すごいな、
まあ、高い声もちょっと低くして。
おっと男っぽくなりますか、はい。まあ、男性は30からってね、まあ、女性も30からって、みんな30からです、
30からまた
始まる。ごめんね、40は
言えない。40はまた40のね、そういう人生が始まり、
そうですよ。
50は50でまたその人生の楽しみ方がそれぞれあるんですよ。
口元笑っているよ。口元笑って
これ真剣ですよ。
30で言ったら、あ、ソンさん40歳だったと言って、今途中でびっくりして、今。
いやいや、全然びっくりしてないですよ、
はい
ということで、まさかの、ケイタ君の誕生日がもうすぐだっていう話になっちゃいましたけど、
はい、ちょっと恥ずかしいですね、自分で発表するのが、
はい、ごめんなさ
い。いえいえいえ、
ごめんなさい。
そういう意味ではないです。
時間だ。
ござみだ。
よかったですね、
はい、
味噌汁。味噌汁って、日本では味噌汁ってこうかなり定着してますけど、韓国で味噌汁みたいなものないんですか。
まあまあ、普通に30って、まあ、30代っていうんで、30ってっていうんですけど、やっぱり30代、まあ、同じじゃないですかね。なんかこう新しい人生って、もうちょっと大人になって、こう新しく何かが始めたりとか、
人が魅力的に変わる年が、花を咲く。昔18とか19って言うと、本当の意味で人間として理性があるその花を咲くこの時代が30代って言ってるのね。そこで何かをこう皆さんが60なる50なる前にこう何かを形に作り始める、それが30代って言われたことあるので、まあ大事な時期だよ。
はい、分かりました。
先輩からの教訓でした、
はい、
さあ続いてですが、3つ目と4つ目のニュースをまとめてお伝えしますね。カラと少女時代のニュース、この2組の中の1組、どちらかは年末の日本のね、紅白に出場するんじゃないかと言われていたんですけれども、まあ、残念な結果になっちゃいましたね。
まあ、選ぶのが難しかったんですかね。
まあそれもあるかもしれませんね。
最近、まあ、ガールズグループじゃなくても男性グループもとても人気あるじゃないですか、日本で。 やっぱり日本の紅白歌合戦に韓国の海外のアーティストを呼ぶっていうのはそんなに数ってやっぱり限られるんじゃないですか、
うん、確かそうだ、
でその中で一組二組ぐらい選ぶとしたらもう相当迷ったりとかもありますし、
まあ今年はエコだったと思うよ。
エコ、
エコ
どういうことですか、う
ん、出場する人もかなり減ってるのね今年は。
あ、出演者数が、
数も今年は紅白は出演者はエコだったかもしれない、そのユースを見たりとかしてるんだけど、まあ、今年ちょっと寂しい、もうちょっと、まあ、韓国の歌手アーティストがここまで来てるんだからやっぱり一組ぐらいは入ってほしかったなと、まあ
まあそうですね、
思うね本当に、うん、まあ、選ぶのは難しかったかもしれないけどそれでも、まあ、ここまで韓国と日本の文化の K-POP、J-POP の交流が活発になってるし、いまだに着歌とかランキング中の中に全部入っていて、なのに入ってないのは K-POP 聞いて皆さんはやっぱり納得いかない部分もあると思うよね。
でもその分他の番組のそういう年末に大きい番組あるじゃないですか、こうアーティストが
いっぱい出るかもしれませんね。
そこにはその分たくさん出演するんじゃないかなと。
いいんですかね韓国に帰らなくて大丈夫ですか、日本でこう独り占めしちゃって大丈夫ですかね。
どうなんですかね、まあ、でもやっぱり韓国日本とちょっと時期が違いますね。
時期が違うから予報できますよ。
あ、そうなんですか、
予報できるんです
ね。年末の放送は韓国はいつ、
もう
1月とか、
いやこの間もママやったしね、ママっていうレムネットでやってる歌謡祭があったし、今年12月もうすぐ予定されてる KBS 歌謡祭、 NBC 歌謡祭、 SBS 歌謡祭、時期がちょっと年末ギリギリじゃやるんじゃなくてもうちょっと前にクリスマスの方前をやってるから時期がちょっと連れてるのでリオみたいにもうギリギリ最後にやったりとかはないので、まあ、その辺は大丈夫だと思います。
そうですね、日本はやっぱり2日3日の間でそういう放送ギュッと、うん、絞られて、
ね、
でも韓国は1ヶ月ぐらいの間でこうポツリポツリとあるような感じなんですよね、うん、ですからいろんなアーティストがもう被っちゃって放送が出られないっていうことは大体ないんですよね。そういうことですかね、うん、はい、う
ん、今年こんなにこうガールズグループ、まあ、かなり活躍しましたけれども、うん、来年はどうなると蘇さん思いますか。
そうですね、今年本当に女性グループ活動がね、うん、すごかったんですね。まあこれはまあ始まり来年ももっともっと女性グループがたくさん日本で来日して活動すると思います。だけどこれだけじゃないですよ、男性グループ忘れてませんかみたいな、ここまでね女性グループが話題になったんですよ、こう下半期には。だけど男性グループも来年もうたまってないですよ、すごい来ますよ、はい、本当に楽しみですけど、
はい、例えば、うん、どんなグループが来ると、
まあ、皆さん多分予想していると思うんですけど、人気が出ている、うん、ビースト、あと大黒男児、まあ、今一生懸命日本語勉強してるみたいですけどね、はい、あとエンブラック、エンブラックもこの間私も単独インタビューしたんですけど、はい、あと 2PM もいるし、あ、まあ、もっともっとあと CN ブルーもいるけども、いろいろね、アーティストもいるんですけど、すごい来ますよ、
はい、ケイタ君はどう、は
い、そうですね、まあ、今孫さんが言った通りにそのグループ以外だったら例えば、うん、まあ、もうすでに人気はありますけど、うん、スーパージュニアとか、うん、
あ、
FT アイランド、
あ、
シャイニー、
いいね、
超新星、
あ、そうね、超新星かっこいいよ ね、
うん、ですよね。あと、まあ、個人的な、うん、希望っていうか、うん、好きなグループはブラウンアイドソウルなんですよ。
ブラウンアイドソウル、
はい、
初めて聞いた、私ちょっと名前は聞いたことあるけど、うんうんうん、どんなグループなの。
ですね、まあ、日本で言うとちょっとゴスペラーズさんみたいな感じで4人グループですごいハモったりと歌が、まあ、歌がメインなんです。踊ったりはほとんどしません。
あ、バラード、
バラードです。 R&B です。
R&B
な
ん
だ、はい、ですから多分こういう、うん、なんていうかな、 K-POP で日本に入ってくる人気ある曲、うん、ほとんどがこうグループでこうダンスグループが多いじゃないですか、うん、で今後はもうちょっと他のいろんなジャンルも入ってくるんじゃないかなと思うんですよね。ロックとかヒップホップとか R&B とか、
うん、確かに今こうアイドルっていう感じのね、うん、グループが多いですもんね、うん、ブラウンアイドソウル、
はい、若いの、若い、
いや、30中盤ぐらいですね。
あ、そうなんですか、はい、結構じゃあ落ち着いた感じで。
そうです。
じゃあ今度ちょっと聞いてみよう。
ほんといいですよ
この、あ、そうか、はいはい、じゃあ今度ちょっと K-POP でもちょっと紹介してほしいな、
はい、曲もいいですし歌詞もいいですし、
本当に
上手ですし、
それ早く言ってよ。私はそっちもちょっとね、聞きたかった、ね、
私の記憶では何ヶ月か前に言ったんですよ、この放送で。
そうなんですか。
言いました言いました。でも多分皆さんがあんまり興味持ってなかったんですよ
ね。ごめんね。
そんなことないんですよ。
そんなことないよ。なんでさ、いきなり攻撃が始まって。
攻撃じゃないですよ。あ、これ自分の好みっていうのは。
2PM の話が出ましたけど、うんうん、2PM の最近ですね、渋谷とかで
そう
こう大きなトラックに、うんうん、なんていうのかな、ラッピングトラックというか、
そうですね、
こうすごい走ってますよね。
あの国事を出したあのバスだね。あ、トラックみたいなバスみたいなね。
そうそうそうそう、 2PM がバーンって大きく書かれてて、
やっぱ嬉しいよね。 K-POP の歌手の皆さんの広告を出してね、こう街をこう走り出すと、やっぱりあのファンもえーね、撮ってるみたいな。
そうそう、最近どういうあの例えばデパートとか、うんうん、お店入っても必ず K-POP は流れてくるんですよね。
聞こえてきますよね。
絶対行っても行ってもいいぐらいですよね。
そう、聞こえる。
そう、
コンビニもコンビニも聞こえる、
うん、ね、自分通ってジムでダンススクールがあるんですよ、子供たちの、
はいはい、
本当にもう小学生以下なんですけど、うん、あの K-POP の曲でダンス練習したりしてるんですよ。
振り付けしたり。
やっぱり小学生にもすごい人気がある。
人気あると思います。
すごい人気あると思う、本当に。
すごい時代ですね。はい、渋谷とかそういう、ま、若者の街みたいなところを走るっていうのもまた、ね、こうね、認知度も上がっていきますし、
そう、
流行に敏感な若者の街を撮るのはいいですよね。
ね、楽しみですね。
うん、
2PM、
うん、
来るんじゃない？
ですね。もちろんあの東方神起も忘れちゃいけませんよ。うん、
はい、
最後は東方神起の話題ですね。うん、ユノとチャンミ、うん、この2人で東方神起として来年1月にカムバックするという報道がされました。
うん、そうですね、やっぱり今あの K-POP って、まあ、本当に日本だけじゃなくて、
うん、
もう東南アジアもアジアとかも、
う
ん、
そうですね、
全般に広がってるじゃないですか。
そうね、
そのやっぱり最初、まあ、最初のきっかけというか、
うん、いや、そうですよ、
貢献者はやっぱり東方神起さんだと思いますよね。
そのね、名前が出ただけで、うん、同神器の名前が出ただけで嬉しかった。
ああ、そういうことですね。
まあ、コンバックとかその前に同神器のとしてとか言った時にちょっと嬉しかったんだけど、うん、まあでも同神器はやっぱり5人だから、私はまあ5人がみんな集まると思うし、ファンの皆さんもそうだと信じていると思いますね。
そうですね、うん、まあ、どんな感じで活動するのかっていうのはちょっと気になりますよね。うん、さあ、ということで下半期の5つのニュース、うん、大きなニュースをピックアップしてお伝えしました。来年はどんなニュースが入ってくるのか、私たちを楽しませてくれるのか、待ち遠しいというか楽しみになってきましたね。はい、ということでですね、うん、今回は、うん、もうこれでエンディングの時間となりました。
はい、
下半期の韓国エンタメ5大ニュースをじっくり詳しく長くお伝えしてきましたね。
うん、ね、
はい、ということでですね、うん、来週もその下半期シリーズということで、下半期の韓国のドラマ視聴率ランキングをご紹介する予定ですね。はい、視聴率、どんなドラマがまた出てくるのかね、楽しみですよね。さて、番組では皆さんからのメールお待ちしています。ケイタ君に教えてほしい韓国語やピックアップしてほしい俳優や歌手、またこんな特集をしてほしいなど、皆さんのご意見ご感想をお待ちしています。メールは韓国文化院のホームページから送ることができます。気軽にお送りください。さあ、それでは最後に韓国文化院からのお知らせです。韓国語のコンテスト観覧してみませんか？韓国語で演じながら表現を楽しむ新しい形の韓国語のコンテスト、話してみよう韓国語東京大学生一般大会全国学生韓国語スピーチコンテストを観覧してみませんか？年に一度ある普段磨いた韓国語の実力を発揮する場なんですね。12月12日日曜日の午後1時から午後5時半まで行われます。入場はもちろん無料、予約も不要です。場所は韓国文化院のハンマダンホールです。話してみよう、この大会は大会で実力を発揮する出場者はもちろん、見守ってくださるご家族や友人、そしてこれからも韓国語に挑戦を試みる方々、会場にいらした皆さんが楽しめるイベントになっています。すべての韓国語学習者と、そして教える側、教育者、そしてお越しいただくお客さん、皆さんが韓国語を通して一緒に楽しめる、そんな大会を目指しています。ちなみにアトラクションとして、大学生の皆さんによる伝統楽器サムルノリの演奏と K-POP のダンスも予定しているということです。皆さんぜひお越しくださいね。ということで来週もお楽しみに。それでは皆さん、
안녕히계세요
아닌걸알면서후회할거면서우린너무멀리왔고힘겨웠던시간도참아내며견뎌냈잖아취해서쓰러져모든게지쳐서그만나를잊겠다며흐느끼는너에게할수있는건이제없는걸까아프게사랑해서미안해지금